アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
ツイッターで見たんだけどさ、X、旧ツイッターで見たんだけどさ。
わちゃわちゃわちゃするな。どうした？
大変だよね、あれも。テレビとか見ててもさ、別に、だからなんか、どうでもいいんだけど、テロップを打つ人って結構大変で、番組によって、割とこう、発言がやや間違ってたのをテロップで直してたりすることも多いわけですよ。だから、まあ、特に問題ないんだけど、ツイッターって言ってる人のを、X カッコ Q ツイッターに直したりしているテロップとかを見かけると、ややこしいなってニヤニヤしちゃうね。
そうね。
で、そのツイッターで見た、旧ツイッター、X で見たんだけどさ、なんか、世の中にはさ、左利きっていう人が、まあ、一定数いてさ、なんかその左利き用品っていうのも、左利き専門店みたいのもあるっていうのもテレビで見たことあるし、なんかその左利きの人用に、まあ、開発されたというか、左利きの使いやすさを考えられた商品っていうのがよく出てるらしくて、で、なんかこの前僕のタイムラインに急に流れてきたのがさ、その、左利きの人のための手帳、スケジュール帳みたいなのが出てるんだってね。だから、すごいなと思って。
そうね。
どんなのか見てみたいなって思ったんだよね。
実はなんとこちらに用意してございます。
引き取り方がダサい。
実は
引き取り方がダサい。
左利きの手帳2024年。
それもう僕が喋らす。するような段取りにしてたみたいに、僕ともどもダサくするのやめてよ。
違うの？
それ、それオイラのツイッターねぐらいで、いや、旧 X、旧ツイッターねみたいな。ぐらいで、そのまますんなり言ってくれてよかったんだけど。
ね、まあ、なんか、やっぱりね、どうしてもこう、左利きはね、至極、自分の手の位置に、困るわけですよ。
いいんだよ、その平井さんの、ちょっと説明しましょうみたいな、ちょっと良くて。
あ、別にいいよ。いいよっていうのは別にいいよ。
別に良くて、まあ、平井さんがね、今年からなの？左利き手帳にするのは。
そうね。知ったのが、ツイッター、X、ツイッターで。そうね、それで、たまたま見かけて、あ、左利き専門店、左利きの、グッズを扱ってる左利きの道具店さん。
それが発見しまして。テレビで見たところと一緒なのかな？ちょっとわかんない。
あ、どうだろう。なんかね、いろいろ、デパートとかで、催事場とかでイベントやったりとかもしてるみたいですな。で、なんかそちらのツイッターのツイート、あ、ツイートじゃない、ポストか。もうややこしいな、ポストをね、たまたま見つけて、で、2024年の手帳がね、まもなく発売されますっていう。
そういう時期だもんね。
お、これはって思って。ちょっと気になって手に入れてみまして。
でね、平井さんが、やったぜみたいな感じで、まあ、書いてたから、ふーんって思って、あ、そもそもさ、平井さんって、左利きじゃん。
そうね。
これも、僕が、まあ、右利きマジョリティとして、まあ、テレビだったりを見たりして、いろんな人を見ているときに、なんて言うんだろう、この、忘れがちだけど、そういえばそうだったなゾーンに入るんだよね。左利きとか、まあ、あと、僕のアルビノとか、あ、そういえばそうだったんだね、みたいになるゾーンがあって、で、最近だと、その、まあ、夫婦役をね、テレビドラマでやってて、二人とも、左利きで、食事のシーンとかで、ずーっと、なんか違和感あるけど、なんだろうなって思いながら見てて、あ、二人とも左利きじゃないか。って思って。まあ、どうということでもないんだけど。ああ、 そういえばこの人左利きだったなーって思ったりするわけ。
うん、
で同じように、まあ僕はその、左利きとかっていうのも、その人の個性の一つとして、活かせるところではどんどん活かしたいと思ってる派だから、
うん、
あの、ことあるごとに、あ、そういえば平井さん左利きだなっていうのを確認するようにしてるの、僕の中で。
あ、そうなの？
うん。
うん、
だけど、その、僕が一視聴者として感じたのと同じように、
うん、
特にね、ポッドキャストラジオを聞いているだけの人とかはさ、ああそういえばそうでしたねってなるじゃん。
うんうんうん、
その、平井さんもそんな左利きを大きく押し出してるわけじゃないから、
まあ、どうだろうな。
左さん。
なんて
左さんの、左さんの左利きが。
一緒にするんじゃないよ。
左さんの左利きがさ、だから、
うん、
まあ、そうだなって思って、
うん、
でね、これはまあいい機会だと思って、
うん、
僕は、なんて言うんだろう、知らないことも、なんか、薄くでも浅くでもいいから知ることができるんだったら知ってみた方が楽しいなって思うわけですよ。
ほう。
で、でもなんかその、結局さ、じゃあ僕が、左手で文字を書いてみよう書けないとかっていうのはちょっと違うじゃん。
あ、そうなの？
それだってさ、
うん、
左利きとして特に矯正をせずに生きてた人が、
うん、
右手で書いてみてって言われても書けないってなるじゃん。利き手じゃない方っていう意味で、
うん、
うまくいかないじゃん。
まあ、書こうと思えば書ける。
いや、それは僕らも左で書こうと思えば書けるけど、全然右手よりも下手でしょ。じゃあ、聞き手よりも下手でしょ、
は
あ
は
あ
は
あ、だから、僕らが、じゃあ、なんか、左手で物を持ってみようとか、
うん、
左手で字を書いてみようとかしてみても、なんか僕の知りたいところに一歩近づかない気がしてたわけですよ。だけど、
うん、
あ、そうか、この平井さんが今回買った左利き手帳っていうのは、左利きの人が使いやすいように、まあ、それほどシンプルではないだろうけど、でも言ったら右と左を反転させたデザイン性を持った商品だろうと思ったわけですよ。
うん、
ってことは、この左利き用の、左利きの人用に作られたものを右利きの僕が普通に使おうとしてみて不便さを感じたら、あ、それが僕の知りたい不便さの一端だなと思ったわけ。
うん。
だから、ちょっと持たせてもらおうと思って、
お
で、今日手帳持ってきてって言ったわけ。
あ、そうなの？
うん。
うん。
だからちょっと今、うん、アルコールウェッティで手を振ってね。
わざわざ。
まあ、一応ね。
うん、用意して。
一応。
うん、そうね。
で、
うん、
じゃ手が乾いたからちょっと貸してみて。
はいはい。どうぞ。
で、まあ、シンプルに言うと、
うん、
普通僕らは、大体の手帳が、これ、左開きっていうのかな、
うんうんうん、
右側にページをめくる、このエリアがあって、
うん、
で、右手の親指で、表紙から1ページ目とかをこうめくるわけですよ、
うん。
これが右利きの普通なんだけど、
うん、
これやると、この手帳は一番最後のページが見えると
ね。そうね。うん。だから、ノベルスと同じよ。
まあ、その縦書きと横書きは、うん、まあ、ちょっとこう、意図が違うから。
うん？
あの、
向きの話よ。
あ、そうだ、向きの話はそうなんだけど、うん、意図が違うから、それは我々も、縦書きのものは左から、
うん、
左から開くんだけど、
うん、
手帳だから、
うん、
まあ、縦書きの手帳も多分探せばあるんだろうけど、ちょっと見たことないけど、
うん、
まあ、で、左手の親指で、左側から右開きするわけだね、この手帳はね。
そうね。うん。
やっぱ圧倒的にね、やっぱ違和感が大いにあるわけだよね。まあでもそれも、これまで左利きの人も、左利き用じゃない手帳を使ってきたから、慣れとしては、慣れの感覚としてはきっと一緒なんだろうけど、その親指でペロって広げるよみたいな。
うんうんうんうん、
だから、平井さんももしかしたらこれから何回か右手の親指で開いて、ああ、こっちが逆だったってなるかもしれないけど。でも、まあ、違和感はあるなって思いながら、
うん、
この左、ああ、その、なんか、ちらっと見たんだよな。 このカレンダー上に四角く、月間一覧のスケジュール。
マンスリーのね。
うん。のページも、日付が四角の枠の右上にあるわけだよね。
うん。
でもこれ別に左上でもよくない？
ん？隠れるよ。
あ、ここに書くときか。
うん。
あ、そうか。そうだよね。この日付の枠に何かを書こうとしたときに、あ、そうだよね。左利きの人が左上に日付の数字があると、自分の左手の指でその日付を隠す形になるってことだね。
そうね。
ああ、なるほどね。
うん、
あ、これだ、出た。これもだから、あの、簡単な説明の画像で見たけど、
うん、
その、一週間のスケジュールで、ページに日付が行で、横段、なんていうのこれ。縦に日付が並んでて、
うん、
横に経線が引っ張ってあって、
うん、
で、一週間分のスケジュールとかを書けるページも、そうなんだよね。普通で言うと、左側に、一週間の枠があって、
うん、
で、右ページ、見開きで右ページに、
うん、
ノートゾーンとかが、割と一般的にあるんだけど、
うんうん、
逆になってるってことだよね。
うん、
ああ。でもこれもさ、あ、でも、まあそうか、シンプルにこ、まあそうだよな。左利きの人がノートゾーンに書くときに、左利きでノートゾーンに書きやすいもんな、絶対。
そう。
ああ、うん。そうね、だから、左利きの人が右利き用の手帳を使っているときの不便さを体感する形で、右利きの僕が左利き用のノート的なものを見ると、まあ、その、ノートとしては一緒っちゃ一緒なんだけど、
うん、
ノート側に僕が書こうとすると、右側の一週間表示のところに腕がかかるんだよね、すごい。
うん、自分の手で。
邪魔だね、
うん。隠しちゃうからね。
邪魔だね。
うん、
ああ、邪魔ですね、
うん。
なるほどですね。
うん、
そのさ、
うん、
まあ、世の中にはさ、まあ、多数だからと、まあ、それ以外に、あの、構造上も作りやすいからっていうのもあったりするんだろうけど、右利きの方が使いやすい仕組みみたいのがやっぱ溢れていましたね。で、代表的によく言われるのが、駅の自動改札とかをよく言われるけど、
まあ、タッチ式になって、だいぶ楽になったね。
ああ、そうだよね。タッチ式だったら、言ったら僕らが利き手じゃない方で物を持ってても、どっち側にあろうが、まあ、ちょっと体をひねるけど、
うん、
でもま、できなくはないもんね。
うんうんうん、
だからその、切符を入れるとか、で考えると、その指で、こう、切符をひねり出す、ちょっとしたモーションとかも、利き手じゃない方でやると、不便さがあるし、
うん、
左利きの人って物を入れるのも、そのズボンのポケットとかも大体左の方が多くなるの、
メイン。そうね。僕は左に結構入れるね。
あのさ、
うん、
大体のズボン、
うん、
大体とも言えないけど、あの、ポケットの中にさ、
うん、
コインポケットがあるじゃん。
ああ。
あの、
ちっちゃいね。
そうそうそう。うん、
ポケットの中にポケット。うん。
あれも右側に大体ついてんじゃん。
うん、
おそらくあれは、だからその右側の人が大体、右手でコインをじゃらっとそのコインポケット入れたりとか、しやすいようにだと思うんだけど、
うん、
あれは左利きの人にとってはなんかもう、別になくてもいいもんな。
まあ、あんま使ってないからね。
そうだよね。そうなるよね、
うん。
不要っちゃ不要っていうね。
そうそうそう。あとは、まあそうね、うん、あの、マグカップ。
ああ。
マグカップがね、どうしてもね、あの、 柄がやっぱり、その、まあ、お店だったりとか、まあ、自宅だったら別にね、どっちでも気にしないんだけど、やっぱり、こう、カフェとか、喫茶店だったら、マグカップを、あ、じゃあこちらどうぞ、みたいな感じで出されると、やっぱり、取っ手が
右に、ね、右側に耳にあるね。うん、
あるよね。で、まあ、ちょっと、その、あ、ちょっと本読もうって思って、まあ、読んでるんだけど、で、あ、読みつつ、飲みつつしようとすると、こう、右の取っ手を左で取ろうとするから、ああってなるよね。だから、わざわざこう、くるって回して、そう、持って飲むっていう、ちょっと一手間がね、かかるんだけどね。
だね、う
ん、
もうその、もうだから、マグカップを出すときも、持ち手を正面に向けて出すしかないの、うん、
それもね、なんか、おかしな話で。
こちらに耳がピョコって出てる。
なんか刺さるか、つって。
そしたら右側でも左側でも取りやすいから。
うん、まあそうね。ただまあ、そんなこう、どっちもこう半、
だいたい
4分の1回ししなきゃいけないっていう。
ティースプーンとかも、うん、まあ右側に、持ち絵を置いて出すセットになってるから、
う
ん、
そうね、
それもそのティースプーンも、うん、持ち手をこちらに向けた形でカップの上に出して上に置いて出すしかないよね。
危ない危ないみたいな。刺さる刺さるみたいな。
持ち手と
そんな、うん、
カップの持ち手とスプーンの、うん、持ち絵が全部こっち側に向いてるっていう。
そんなね。
どうぞーつ。右からでも左からでもどうぞーつ、う
ん。まあ優しいのかもう。適当、なんか、めんどくさいのかね。どっちなんだって。
まあでもね、その、うん、よほどの常連じゃない限り、左利きかどうかなんて、わかりませんから。
まあそうね。だからもう、それはね、もう慣れっこで。で
ももうむしろ、だからね、うん、熱々のカップだけど、取っ手がないもので攻めるしかないよね、うん、もうね。
まあ、湯飲み、うん、湯飲みでいい。
もう右利きでも左利きでも、うん、あちゃちゃちゃ
ちゃ。カフェだけど、カフェだけど湯飲みっていう。そんな
まあ、あとは両方だよね。
うん。
両方持ち手だよね。
ああ、なんか、赤ちゃんが持つような感じのね。
たまにあるけどな。あれもなんかデザイン的なもので両方につけてるだけで、別に右利き、左利きとか考えてないんだろうけどね。
あ、そう。
まあ、あとその、右、左、どっちが多いかは置いといて、
うん、
その、まあでもね、コメンドっていうのは、積み重なると、イライラするからね。コメンドなんだよね。
うん、
その、持ち手くるっと回せばいいじゃん、もう。
うん、
たったそれだけなんだけど、
うん、
まあ、いつもコメンドだと、
うん、
ってなるよね、
うん。あ、その点ね、左右使えるレードル、お玉、この間見てね。
ね、
そうそうそうそう。あれは画期的だなって思った。
うん。
うん。どっちもね、まあ、右利き用のレードルは確実に左利きは、ってなるけど。
そうだね。
両方に同じ形で、とんがってるレードルが、この間あったのよ。
ああ、レモン型みたいな感
じ、ね。そうそうそう。ああ、それは、どっちにも優しかった。
そうだね。う
ん、おーって思って、それは、ああ、いいアイデアだなって思って。
確かに。
うん、やるって思いながら。
確かに。
使ってた。
あと、軽量カップとかもさ、
うん、
結構多いよね。
ああ。
まあ、言うても、軽量カップ透明なものが多いから、
うん、
その、両側にさ、メモリがあるとさ、
うん、
水、透明度の高い液体を入れた時に、向こう側も見えちゃって、うん、メモリがよくわからなくなっちゃうっていうこともあってか、
うん、
右手で軽量カップを持つと、
うん、
手前側にメモリが来るようなものに自然となってるからね。
うん。でも僕、通してみるね。
反転している文字、
う
ん。
そうそうそう。
鏡文字を。
もうそれで慣れてるから。あ、向こう側で、例えば100cc だったね。うん、100cc のところに合わせて。
011を見てね。
そうそうそう。
001を見てね。
うん。OK、うん、みたいな、
うん。
うん。慣れてる、慣れてる。もう、慣れっこ。
まあそうなんだよね。結局ね、その、うん、まあ、古不便、コメンドは、まあ、工夫とかで乗り越えることが多いと思いますよ、
うん。
僕もね、その、普通の人は見えてるんだろうけど、僕には全然見えないな、みたいな、文字とか、表示とかは、
うん、
まあ、頑張って見るか、見えないけど流すか、どっちかにするしかないからね。
うん、
まあ、だから、教科書とかも、見るのがしんどくなったら見なくて勉強しなくなったっていうのも、
ね、
あったり。
おやおや。
なかったり。
なかったの。
あ、でもそう、この前ね、
うん、
21年前の日記を、ようやっと処分しようと思って、読み返したのよ。
うん、
で、その日記に書いてあったことじゃないけど、
うん、
大学時代とかもさ、まあ、基本的に普通の教室でもそうなんだけど、
うん、
大講堂とかあったでしょ？でかい教室。
大学のね。
うん、だいたいその黒板に何か書かれても微塵も見えてないから、
うん、
僕はもう大学に入ったら 100% 振り切って、
うん、
僕ね、あの、もう黒板の字とか見えないから、
うん、
ちょっと書いといてくれる？みたいな。後でノート見して、つって、
100
人に書かす。
うん、
もうそうするしかなかったから。
そうね。
うん、
うん、協力を仰いで。
そうそう。うん、協力を、それが、だから僕の生きる工夫だったからね。
うん。
そういうこともね、思い出しましたよ。
うん。
生きる工夫をね、みんなしてるからね。
うんうんうん、
で、共有、シェアできる時代ですから、今。
うん。
だからその、あるあるとしてね、こういうことあったよねって言うと、誰かが共感してくれたりするから、
うん。
あと、いろいろね、あの、思ったことはね、発信してみてほしい、みんなに。
うん、
それを僕らが見聞きできるかどうかわからないけども。
おや？おやおや？
でもなんかね、みんなもっとね、いいことも、まあ、悪いことも、楽しいことも、
うん、
いっぱいシェアした方がいいと思うんだよね。
うん、
なんか、だからね、あの、悪いこと、怒りや悲しみの方が発信される量と熱が強すぎて、
うん、
世の中に溢れると思うんだけど、
うんうんうん、
それを別にやめろという筋合いもなくて、
うん、
ただ同じぐらいの量を楽しいこととか、
うん、
面白いことを発信してほしいんだよね。
うん、
でね、
うん、
そうやってこう楽しいこともシェアしたいなっていう気持ちがありながら、
うんうん、
でもすごいきつかったからやっぱりこれもシェアしたいなって思って。
え、何どうしたの？楽しいことじゃないの？
楽しいこともシェアしたいんだよ。だけどすごいきついなって思った経験もシェアせざるを得ないから、
あ、そうなの？
シェアするんだけどね。その、さっきの話に戻ると、
うん、
21年前の日記を、
うん、
あの、成仏させ、自分の中でちゃんと成仏させる方法として、
うん、
まあ、最後に一回読んで、
うん、
で、処分しようっていうのは、ま、最初から決まってたわけよ。
うん、
もうその、せっかく書いたものを、
うん、
何かを思って書いてただろうから、
うん、
それを見返さずに捨てるのはもう書いた意味そのものを否定してしまうから、それもちょっと僕の中では、消せないんで、
うん、
結局最後は全部一回でも読んで、捨てるよっていうのは決めてたんだけど、
うん、
でも、もう僕、だからその、物書き魂がやっぱり死ななくてね、
うん、
なんかその、でも結局、読んで、あーっていろんなことを思っちゃうんだったら、捨てられなくなっちゃうから、
うん、
どうしようかなって思って、
うんうんうん、
結局のところ、読み返しながら、その日記を、なんて言うんだろう、自分なりに、人に見られても大丈夫な形に転化して書き残して物質的な日記帳は捨てようっていうことに決めたの。なので、まあ、このポッドキャストが配信されている頃には、ひっそりと僕のブログかすや .net の方に、2002年の日記の書き起こしみたいのが更新してあるわけ。
ほうほう。
誰も見ないでいいんだよ。
うん、
その時の僕の気持ちとか、それを今または未来読み返すと何かの種になる可能性があるなっていうような書き残し方をしてみたわけよ。
うんうんうん、
で、そうしようと思って、
うん、
ブログの記事作成ページを開きながら、
うん、
2002年1月のね、
うん、
1ページ目から見返したわけですよ。
うんうん、
もうなんかね、悲しかった。
え？
悲しかったね。
悲しい？
悲しかったよ。
うん、
僕、最近はもう、とっくのトーンに諦めて、
うん、
腹をくくって開き直ってるんだけど、
うん、
字はね、僕はもう、うん、昔から、下手で、うまくなろうとしてこなかったの。綺麗な字は大変と思って。
うん、
無理無理無理と思って。綺麗な字を、 綺麗な字で5分かけて書くんだったら、うん、別に自分以外の人が見ないもんだったら、あの同じものを汚い字ででも1分で書き上げりゃいいじゃんって思ってて、
うん、
だから字を、結局字を綺麗にしようと思ったことがなかったから字が汚いんだけど、
うん、
ずっと汚くて、あの、365ページのうちの1ページの中は本当に何て書いてあるかわからない。うん、
自分でも。
本当に何て書いてあるかわからない日の日記があって、
うん、
うわぁ、ひでぇって思って、翌日の日記見たら、うん、昨日の日記何て書いてあるかわかんないって。
当時の自分もかい。そんな。そんな。
まあでも、うん、あの、本当ね、だからその、習慣としてはその時も多分、
うん、
一日の終わり寝る前に書くみたいな形でやってたから、
うん、
でもその眠いながらに書いてたんだろうね。
うんうん、
であと、心も頻繁に病むから、うん、もうぐちゃぐちゃぐちゃってなることもあるんだろうね。うん、だから、すごくちゃんと書き残そうっていう気概がある日は、
うん、
なんか、あの、横のラインが右下がりとかにならずに、
うん、
横に、罫線がないのだけど、その日記帳は。
ああ、まっさらない。
そう。だけど、うん、その割と綺麗に、あの、行が整列されて、うん、まあ、普通の人から見たらだいぶ汚いよ。普通の人と比べたらだいぶ汚いけど、僕の中では割と丁寧に綺麗に書いてるな、みたいな日もあって、
う
ん、ああ、感情が残ってるね、と思ってね。
うん、
だから、まあ、やっぱその読み返すと、
うん、
その感情、になんか、愛着があって、
うん、
本当に捨てんのってやっぱ自分で思っちゃったんだけど、
うん、
でも、
うん、
いや、間違いない。捨てた方がいい。って、
うん、
結論はなりました。
うん、
痛々しい日々がね、
うん、
結構、克明に刻まれてて、
う
ん
ほう。
まあ、あのね、その僕の風とというブログの方に、
うん、
かいつまんで、実名とかは全部伏せて、
うん、
書き起こして残してあるんで、
うん、
怖いもの見たさで見てみたいなって思う方は、
うん、
ちょっと見てみてください。僕が、卒業を控え、間近に控えた2002年1月、高校3年生の頃から、
うん、
大学、日本大学芸術学部に入学する4月から、いろいろ書いてあってさ、
うん、
いや、楽しそうだなっていうシーンもいっぱいあるな、
うんうん。
楽しそうだなって思うシーンもいっぱいあるんだけど、
うん
そうね、日記なんだな、これが。2002年1月から3月にかけては、うん、まあいろいろなことがあって、その頃考えてたことが素直に書いてあるんだけど、
うん、
でも、卒業、もうすぐ卒業だなっていうことを思っていることがほとんど書いてあるわけ。
うん、
で、4月前後は入学する、で、僕、ほら、平井さんご存知だったか忘れたけど、
うん、
まあ、多分喋ってるけど、きっと忘れてるだろうから、うん、まあ、改めて話すんだけど、
うん、
僕って、全然、そんな、キャラじゃなかったんだけど、
うん、
大学に入って、よく喋る、明るい、みんなとワイワイしている、キャラに、切り替えた大学デビュー組じゃん。
まあそこはわかりませんけど、まあ当時はまあ話だなっていう。
多分過去に喋ってたんだけど、
ねうん、
でもそう、うん、それも、まあちゃんと頑張りもね、
うん、
書き残されててさ。
おー、努力がね。
本当その入学、芸術学部の学部学科ガイダンスの日から隣に座ってる人に声かけて、前に座ってる人に声かけて、で、その前に座ってた体が大きい、でもどこか悪い人じゃなさそうなオーラを放っている青年と一緒に、 新刊作れたしっていうね、サークルで新入生を歓迎して、まあ、勧誘している、
うん、
ゾーンに行って、二、
うん、
人で、まあ、後に僕らが出会うことになるサークルに入会するんだけど、
うん、
ガイダンス初日に
、うん。
もう、あの、とにかく、突っ走ることしか考えてなくて、
うん、
一生懸命やってたわけですよ。
いやー、青春だね。
頑張ってんなと思って、うん、その変化が起こっている日々は目まぐるしくて、
うん、
で、僕もなんかいろんなことがあった日々を、
うん、
とにかく書き残したくて、勢いで熱量で書いてるから、
うん、
まあまあ面白いの。
うん、
4月、5月、6月ぐらい。
うん、
まあ、いろ、ね、あの、可愛い子と出会ったとか、
うん、
あの、仲良くなりたいとかっていうのも書いてて、
ほうほうほう
恥ずかしい。やっぱり、うん、ね、演劇企画があると、人が人を好きになったり、くっついたり、振られたり、いろいろするな、みたいな記録とかも残ってて、
うん、
それは僕は渦中にいないんだけど、
うん、
なんていうか、この人たちのことを思って、この日記は焼いてあげたいって思ったり
。いろいろね。
日記上はね、うん、誰々さんが誰々さんのことを好きなんだけど、うん、その誰々さんのことを他の誰々さんと誰々くんも好きって言ってるから、うん、ウケるみたいなことを、
うん、
もう、かなり素直に書いてあるから、そのまんま書いてあるから、うん、もうこの日記は、その人のことも思って焼いてあげなきゃいけないなと思って、じゃ確実に処分しようと思ったんだけど。
うん、
で、大学1年生の後半になっていってね。
うん、
で、もう本当に僕だから、いろんなことがやりたかったのは別に、なんていうか、後悔はないんだけど、
うん、
もういろんなことをとにかくやりたい勢いのまんま、
うん、
ものすごい、どこにでも顔を出すし、
うん、
何でもやる感じをやってたの。
うん、
授業がめんどくさくなって。
うん
したら、だその、もう大学生後半ぐらいはね、ずーっとね、パンクしてんの。
え？どういうこと？
僕が。
はあ、
とにかく、
うん、
疲れた眠いって毎日書いてある。
お
で、
うん、
その、どこどこ行って何やって、どこどこ行って何やって、どこどこ行って何やって、今やっと帰ってきて、うっかり寝ちゃって、深夜に目を覚ましたみたいなこととかを書いてあるわけ。ああ、
うん、
そうだ。まだ、すごい、やってること、まあ、当時も楽しかったは楽しかった、いや、楽しかったことも、
うん、
やりたくなかったことも全部やってんだよ。大学1年の、学園祭、
うん、
日芸の学園祭で、
うん、
演劇企画をやろうって、夏前ぐらいに、一行部の、だから平井さんの同級生の先輩から誘われて、
うん、
で、あーって思って、
うん、
どういう反応を当時してたのか忘れたけど、
うん、
僕は日記に、やりたくねえなーって書いてある
マジか。そうだったのね。
やだなー、うん、どうしようかなーって書いて
ん、うん、
でも、その手前に、
うん、
まあ、中澤さんと平井さんが共演して、僕もスタッフとして参加してた別の演劇企画の方に参加して、芝居って楽しいなっていう感覚もあって、芝居は楽しいから芝居はやりたいんだけど、あの人の企画に参加するのはちょっとどうかなみたいなことを書いてあって。
本音が。
実際ね、僕も今から振り返ると、
うん、
なんかあの企画しんどかったなっていう気持ちが思い出されるんだけど、
うん、
これ企画始める前から思ってたんだっていうのを知ってね、
うん、
もう21年経ったら僕ではない人格に近いから、
うん、
そうだったんだって知って、
客観的に。
これは大変だな、大変ですねって思いながらさ、
うん、
あとその、大学1年の頃ね、そうそう、何人かの女の子と、
うん、
いい雰囲気になって、いい雰囲気になって、
うん、
でもどうにもならずに終わってる日々とか、もう、なんか、第二人格のね、
うん、
物書きとしての僕としては、
うん、
100% 面白がれるんだけど、
うん、
一人称僕としては、うん、やっぱもうちょっともう目も当てられない辛い、
うん、
マジでね、あのどんなラブコメライトノベルなのみたいな展開なのよ。
お
バカバカしい、
ね、意外と旗から見ると面白かったんじゃない？
旗から見ると面白い。本当に、ね、うん、名前をちゃんと書いてあげたいぐらい。
あ、カッコ仮名で。
仮名か。
書いたら地名にするとか。
あ、うん、あ、ちょっと、うん、まだ、
うん、
現段階では、あの、公開してないから、
うん、
そう、仮名で、そうだな、ちょっと、なんていうか、
うん、
一部フィクションで、
うん、
名前とかを書いておいた方が分かりやすいかな。本当にね、うん、なんかあの、いろんな、いろんな、まあね、ブログに、うん、あの、個人が特定されたり、まあ、あとその、言ったらね、うん、僕は面白いよ。で、21年も昔のことだから、
うん、
あの、もう何でもないと思ってるんだけど、
うん、
あの、もし本人が見て、すごく嫌な気持ちになっちゃうんだったら、それも嫌だなと思ってるから、
うん、
で結構気をつけて、中身はね、整えてはいるんだけど、
うん、
でもやっぱ名前ぐらいはつけてあげないとね、うん、やっぱ、その、誰が誰だか非常にわかりにくい書き起こしになってんの。
ああ、そうだね。うん
その、うん、ね、同じ学年のあの時の女の子みたいな書き方をしてたりするから、
ね、うん、
わーあって、
うん
で、読みづらい記事、まあ、うん、読みづらくてもいいんだよ、別に誰にも読まれなくてもいいんだから。
あ
でもね、うん、で、ほんと、かわいそうだな、かわいそうだな、周りの人も僕も、
うん、
もう、何これって思って、
うん、
僕の中では、一回だったと記憶してたんだけど、
うん
その、いい感じのね、同級生の女の子がいて、
うん、
で、地方から、まあ、こっちに大学で入学するにあたって、うん、上京というかね、してきて、
うん、
一人暮らしをしている子がいて、
うんうんうん、
で、まあ、いい感じになって、で、なんか、うちに泊まりに来なよみたいなことを言われて、
うん、
で、まあ、実家住まいの僕ですし、
うん、
あの、何度か日記上にも、
うん、
ああ、彼女が欲しい、やりたいって書いてる。あの、その下心もちゃんとあって、
うん、
もう行く行く、つって、
うん、
で、泊まりに行って、
うん、
で、なんか、あの、同じ、シングルベッドに二人で寝たりしてね。
ああ。
で、
うん、
イチャイチャしてさ。
うん。
おそらく僕はギンギンだったと思うんだけど。
うん。
でも、イチャイチャちちくり合ってたけど、キスもその先も何もなく、なんか何もなかって終わってた。
うん。
っていう日があったなっていうのは、
うん、
僕の中でも結構残ってたんだけど。
うん。
その日の前なのか後なのか分かんないけど、
うん、
その女の子のところに何度も泊まりに行ってんの。
あれ
何度も泊まりに行ったっけ僕って思って。忘れてるって思って。なんかその、普通にさ、
うん、
物語的に考えたらさ、なんかちょっといい雰囲気になったりしたけど、イチャイチャしたりとかしてさ、
うん、
でもなんか何もなかったりしてさ、
うん、
で、あ、そう、確かね、これ今喋ってて思い出したけど、日記には書いてなかったけど、
うん、
その女の子が、その、なんか、大学にいる間は彼氏とか作らないことに決めてるからみたいな牽制をしてきたことがあったんだ。
ああ、そうなのね。
あ、
うん、
あ、じゃあないんだ、みたいになって、だ記憶が今呼び起こされたけど、これもだからこんな話をしなければもう葬られた記憶だったけど、人間の脳って不思議ね。喋ってると思い出すの。で、
うん、
だから、あの、なんか、あ、そう、なんか多分僕の今の記憶では、
うん、
でイチャイチャして何もなくて、あ、この子ないんだって思ったら、すんなり引き下がったように記憶してたんだけど、
うん
普通だったらでもなるじゃん。なんか、気まずくなるじゃん。
まあ、そうね。うん。
やっぱね、その、
え
ラブコメかね。
ああ、まあ登場人物の一人だよね。
なんか、うん、なんだかんだ、なんか、しばらくまた泊まりに行って、また泊まりに行ったみたいなことを何回か言ったら、もうだから視聴者としてはさ、
レギュラーだね、
お前らいつ付き合うんだよみたいな、もうその告白が前か後か分かんないけど、やっちゃえやっちゃえって結構思うんだけど、もう結構最後まで何もなくて
ね。うん、そうするな。いい加減くっついちゃうよっていう。ね。
本当そう。
ね。
うん。本当そう。だから何やってんだろうなと思って。
なんだかな。
そんなこともあったなって思いながら、うん、あと僕の記憶の中では、別の、その子とは別の子でね。
お、
いい雰囲気になって、なんかいつも一緒にいる、周りからもお前らいつも一緒にいるなって思われてるぐらいいつも一緒にいる女の子がいたの。学科は違ったんだけど。
うんうんうんうん、
で、でもまあ、楽しくいつもイチャイチャしてる友達だから、好きだなーって思って。まあ僕大体、すぐ好きになってんなとも思ったけど、日記の中でもね、新しい出会いがあると大体あの人が可愛かったっていつも書いてるから。
ああ
いや、ほんとね、彼女は欲しかったのよ。今も彼女欲しいのよ。それで、別の子と仲良くしてて、で、付き合おうかって言って、
お、
あ、確かその子だよな、その、
うん、
私タバコ嫌いなのって言ってて、じゃあ、わかった。タバコやめたら付き合ってくれるみたいなことを言って、
うん、
うんって言われたのよ。
お、
わかったっつって、じゃあもう今からタバコやめるから今付き合ってっつって、で付き合うことになって、で付き合うことになってそのいつも一緒にそれまでもいつも一緒にいたんだけど、一緒に帰りね、まあ、すぐ電車の方向違うからお別れなんだけど、でもなんか、ずっと一緒にいるみたいな日々を過ごして、どんどん僕はなんか、童貞卒業して、大人になっていくぞっていう期待をしてたんだけど、
うん、
3日ぐらいでなんかこれじゃない感を感じて別れたっていう記憶はあったそれは笑い話として、お友達の中では何回か話したことがあるんだけど、日記によると、2週間ぐらい、付き合ってたの。
あ、結構、まあ、短いは短いけど、そこまで短くはなかったの
ね。その2週間ぐらいだったら笑えねえじゃんと思って。
ああ、持ったんだな。
僕どっかで面白話にするために3日ぐらいにしちゃった気がするんだけど。
まあ、あと、まあ減らしたの、
ね、体感もそんぐらい短かった気がする。
うん、
本当に、いつもなんか仲良くしてて、付き合おうって言って付き合うことにして、でも、あ、その子とは手を繋いで歩くぐらいはしたのかな。
あ、
ただ、それ以上はなく、それこそそのシングルベッドでイチャイチャほどもなく、手を繋いで歩いた。付き合ってるんだなーって思いながら、付き合ってるんだなーって思いながら、デートをした、少年少女たちがいましたっ
ていう。プラントニック。
あ、でしょ。笑えねえなーって思って。3日でいてくれよって思って。
3日であれカズヤは言った。3日であれ。そう、
日記をペラペラめくりながら、うん、あれおかしいな。3日くらい、そう、最初に付き合うことにしたって書いてあって、うん、いやー、来た来た、これなーっつって、すぐ別れちゃうんだよなーって思って、
もう自分で改ざんし尽くしてる、ね、
そう、すぐ別れちゃうんだよなーって思って、ページをめくりながら、あれまだ別れない、あれ別れたら書くはずだけどな、まだ別れねえのって言ったら、2週間ぐらい経って、まあでも、1週間ちょっと経ったあたりで、なんか変な気がするみたいなことは書き始めてんだけど、で、2週間ぐらいで、なんか、別れることにした、うわ、辛いみたいなこと書いてて、うわ、辛いじゃねえだろう、2週間って中途半端だな、なんだなーって。全然面白くなくて。
面白くあれ。
もうその、3日間で、そのなんか、 一気にピーク行って、一気に奈落に落ちるみたいな、面白を期待してたのに、なんか現実そんな面白くねえなと思って。
そうね。解散しちゃったんだね。
日記とかもね、見てるとね、相当面白い。で、本当に、どんどん病んでいくわけよ。
はぁ。
その、いろんなことをね、やりたく、高校時代からやり始めてたこととかも、引き続きやってるんだけど、大学に入って新しいことバンバンやり始めて、で、本当その、授業、なんか、やることが増え、どんどん増えていくことに正比例して、まあ、グラフで言うと反比例か。授業をどんどん休むようになっていくわけ。
あ、そうなの？
悪い先輩もいてね。なんか、その、映画とか作り始めたら、もう授業だけどんだけサボるか、がもう勝負だよ、みたいなことを言ってる悪い先輩もいたから、そういう人たちにそそのかされながら、ね。なんか、今日も一、二限すっ飛ばしたなーみたいなことがもうバンバン書くようになっていって。
わおわお。
で、眠い、疲れてるって書きながら、芝居の稽古だとか、映画企画だとか、もう、いつも飛び回ってるわけですよ。で、なんか疲れた、眠い、どこどこ行ってきた、疲れた、眠いしか書いてなくて、なんか全部間違ってるぞって思って。まあ、当時はね、若さだし、何もわかんないのはしょうがないけど、全部間違えてる。まず、そんだけ状況が恵まれているなら、なおさら、やりたくないことはやらない方が良かったね、と思って。
真理。
本当にね、いろんなことをやりすぎて、全部中途半端おろそかになっているのが、具体的には思い出せなくても手に取るように伝わってくる。なんか、ね、その、いろんな、一日に3、4件とか回って、なんかやってるのが、充実してるっていうアドレナリンの走り方だったとは思うんだけど、でも、なんかもうちょっとああできたなとか、今日はうまくいかなかったとか、どんどん増えてきて、それはね、抱え込みすぎてパンクしてるからだよって思って、
キャパオーバー。
辛いなーって思った。
そう、ね。
本当に。授業とか、ちゃんと出ようと思ったら面白い授業あったと思うよ、みたいな。でもね、もう、大学卒業した直後ぐらいかな、僕はね、ハッとしたんだもん。
お。
何の授業を受けたのか覚えてねえや
そんな、
基本的には、さほど積極的じゃなくても、出席カードだけ出してれば単位もらえるところを優先的に食ってた感じになってましたから、だからね、もうその、青春として、まあ本当に何もなかったよりは、たくさん失敗をしたっていう価値はあったなとは今噛み締めると思えるんだけど、でもやっぱなんかね、間違ってると思った生き方が。
あ、そうなの？
一年目からしてね。
ははは。
で、その、大学2年生になる2003年、からは、しばらく日記をつけてないのよ、僕。それもね、確かね、手帳をね、それこそスケジュール帳の方を持つようになって、でスケジュール帳の方にバーってもう予定をぐちゃぐちゃって書き込んでみっちりになってるから、何があったっていう記録はスケジュール帳を見ればわかるじゃんって思ったんだよね。手書きのね。だから、日記は、その2002年、丸一年間書いて、パッタリ、しばらく書かなくなるんだけど、いやー、だからほんとね、もう、ここで処分してあげないとね、やばいよ、よくない。僕が、まあ、40を超えて、これから、そう、僕がこれから前を向いて歩いていくためにも、あの時の気持ちは、一回断ち切っておかなきゃいけない。そう。それ試練だったんだと思う。
ああ。
ここで。
ここのね。
日記を。21年も前の日記を開いて。もう、本当にね、ダメすぎる僕を、ちゃんと受け入れてあげて。まあ、あの頃と同じような失 敗を最近もしているなっていうことも感じながら、
ほうほう、
じゃあちゃんと反省っていうのはね、
うん、
前を向いて進む、成長するためにすることだから、
うん、
ちゃんと反省してこれからを豊かな日々にしていくために、
うん、
ここは乗り越えなきゃいけない試練だったなって思ってね、
うん、
やっと、
うん、
ここに至れましたよ、
うん、
ほんとね、確か、
うんふん、
確か最後の日、
うん、
2002年の大晦日、
うん、
今年1年いろいろあったなぁなんてことを振り返りながら、
うん、
日記で、
うん、
来年こそはやりたいみたいなことを書いてもらってるんだ。
来年の粕谷先生に期待、ご期待くださいみたいな、そんな。ああ。
かわいそう。かわいそうに僕、
うん。
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。自分の小さだなんて本当。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は10月11日水曜日です、
うん、
以上今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。風に溶けた騙せずに色褪せて消えてく声